特集、第二の人生の幕開け、生き生きシニアに認定します。仕事や子育てに汗を流した現役時代、仕事を辞めたら、子育てが一段落したら、と輝かしい老後を思い描いていたはずが、何をして一日を過ごしたらよいかわからない。何もせず、家にいると煙たがられる、など、第二の人生の過ごし方に困っている、心配している方はいませんか？今回は、生き生きと第二の人生を過ごす方を、生き生きシニアとして、広報豊橋の編集部が勝手に認定、余生の過ごし方や健康の秘訣を伺い、表彰します。目標を持って人生を走り続ける。退職後に鍛えた体が自慢。鈴木雅弘さん、72歳。フルマラソン完走への決意。腹筋40回、背筋50回と真剣な目つきで筋力トレーニングに励む鈴木雅弘さん。実は7年前までスポーツをしたことがありませんでした。鈴木さんは仕事をしていた頃、タバコを1日60本吸うヘビースモーカーでした。退職後、禁煙しようと一念発起し成功したものの、やめた効果でご飯を美味しく感じ、食欲が増したことで体重が増加。それをきっかけに鈴木さんの心に火がつきました。このままではいけないと、ランニングを始めました。港シティマラソンの 5km 部門に出場しましたが、結果は後ろから7番目くらいで完走がやっと。それでも目標は高く、ホノルルマラソンの完走に決めました。当初は走るたびに起こる筋肉痛が辛かったそう。しかし、日曜日に新川校区の自宅から前芝校区まで往復 25km 走ることや、リスパ豊橋での筋力トレーニングを日課にし、港シティマラソンや、ほの国豊橋ハーフマラソンのほか、国内のマラソン大会にも精力的に出場し続けた結果、念願のホノルルマラソンの完走を果たすことができました。今では走ると体が軽くなって調子が良いです。雨の日や寒い日は、自分との戦いですが、マラソンで出会った仲間たちが一緒に大会に出ようと声をかけてくれるので、練習も続けられますね。仕事を通した交流と体力維持。鈴木さんの体力維持は走ることだけではありません。退職後にシルバー人材センターに入会した鈴木さんは、向山大池や高市緑地などで週5回、清掃の仕事をしています。広大な園内を歩き回るだけでも体力づくりにつながるといいます。清掃は足腰を強くしてくれます。それに、会員や地域の方と話すこともできるので、仕事が楽しみの一つになっています。鍛え上げた屈強な体が自慢の鈴木さん。今後もトライアスロンなど様々なことにチャレンジしていきたいと意気込んでいます。シルバー人材センターの会員の最高齢は94歳なんです。まだまだ人生の先輩に負けていられないですよ。年寄りは目標や希望を持たないとね。自分たちの力で支え合って生きる。人と人をつなげる力が自慢。高柳由紀子さん、85歳。高齢者が支え合う居場所づくり。笑い声と冗談が飛び交う老人クラブ、東田元町ことぶき会。毎月第3金曜日に行うクラブの定例会には、 約60人の高齢者が集います。皆さんから元気をもらえるんです。こう話すのは会長の高柳さん。5年前に会長になり、会員が10人以上増えました。スーパーで会った時に話しかけたりして、仲間を集めています。年々子供の数が減り、校区の清掃活動など、地域の活動の場に高齢者が占める割合が増えてきたと感じる高柳さんは、高齢者が支え合って生きていかなければならない時代だと痛感しています。そのため、会員一人一人の名前を覚えて、積極的に声をかけるようにしているほか、定例会では誕生日祝いをするなど、いかにみんなが心地よい居場所となるかを日々考えています。やった、ビンゴ。この日の催しはビンゴ大会と脳トレーニング。内容や景品もみんなに喜んでもらえるものを考えます。時には会員が手作りの景品を持ち寄ることもあり、全員が協力して活動しています。笑いヨガをやったり、脳トレをやったり、ここへ来るとおなじみの方がいて、笑顔で帰っていく。元気になると言ってもらえると励みになりますね。健康を心がけた運動と食事。老人クラブを続けていくためにも健康第一と考える高柳さんは毎朝のテレビ体操とウォーキングを欠かしません。10年以上続けた結果、肩こりや腰痛知らずなのだとか。また、一人暮らしだと適当に済ませてしまいがちな食事も常備食を作るなど多くの品目を食べる工夫を重ねています。間食はせず、昔の体型を維持しています。自分の足で動けることが、どれほど幸せでありがたいことかと思います。自分自身の体調管理はもちろん、みんなで支え合う大切さを教えてくれた高柳さん。老人クラブという響きに抵抗のある人にも、人と関わることの大切さを強調します。老人クラブでなくてもいいんです。外出したり、講座に参加したりするだけでも、それぞれに合った第二の生き方を見つけられ、生き生きと人生を楽しめますよ。子供たちの笑顔が私のエネルギー。子供目線のアイデアが自慢。川辺正義さん、71歳。子供との触れ合いが健康の源。見て、見て、飛んだよ。はしゃぐ子供たちの手には、竹とんぼならぬ紙とんぼ。川辺さんが教える身近なものでできる工作の一つです。子供たちの輝く瞳を見ると、こちらまでエネルギーをもらえます。ここは、夏休み中に外国人児童たちに宿題を教える井牟礼小学校のサマースクール。10分の休憩中に川辺さんが工作を教えています。この日の工作はストローと紙を使った紙トンボ。あまりの簡単さと紙トンボが舞い上がる高さに子供たちは夢中になって遊びます。学校は楽しいところだと思ってほしい、との思いから、川辺さんが始めたこの工作時間。毎日違うものが作れるとあって、子供たちに大人気です。退職後にいろいろと工作を考え始めました。子供の楽しい、ワクワクを伸ばしたいんです。在職時の技術や考えを活かした工作。フィルムやテープなどを分析する職場で働いていた頃は、なぜこの製品は性能がいいのか、など、なぜを追求し続けるものづくりに努めました。仕事で得た技術や考え方を活かし、退職後は、視聴覚教育センター、 地下資源館のサイエンスボランティアに応募。子供向けにゴムや風、光の不思議など楽しみながら科学を学べる面白サイエンスの日という工作イベントを担当しています。もともと子供が好きで幼稚園の先生になることが夢でした。しかし当時は父の夢を叶えるべく技術者の道を選びました。退職後に昔の夢が叶ったようです。バルーンアートも川辺さんの得意分野。視聴覚教育センターで子供向けに教えていましたが、いつしか子供や孫に作ってあげたいという子育て、孫育て世代の方が増えてきたり、近くのパン教室から教えに来てほしいと依頼されたりするなど、大人たちまでその魅力に取りつかれています。また、イムレ小学校には作ったバルーンアートを定期的に届けており、子供たちから風船おじさんの名で親しまれています。子供たちの笑顔は何とも言えません。これからも子供がどういうところでつまずき喜ぶのか、子供の目線で考え続け、一緒に楽しみながらドキドキやワクワクを届けていきたいです。以上、特集、第二の人生の幕開け、生き生きシニアに認定しますに関する問い合わせは、広報校長課、電話 51-2165